特集9月1日は防災の日、あなたはどう防ぐ。9月1日は防災の日。大正12年に発生した関東大震災にちなみ、この日に制定されました。地震や台風、高潮、津波などの災害に一人一人が認識を深める日です。近年は災害が多発し激甚化しています。今年8月には北陸や東北地方で最も程度の高い警戒レベル5の緊急安全確保が出されるなど、毎年命の危険を感じる自然災害が各地で発生。熊本でも球磨川を大規模に氾濫・決壊させ、県南各地で65人もの犠牲者を出した令和2年7月豪雨は記憶に新しいところです。災害を完璧に予測し、完璧に備えるのは難しいとも言われています。例年多くの台風が発生し、平成11年に市内で犠牲者を出した台風18号が襲来したのも9月。防災の日を迎え、改めて災害と向き合い、命を守るためにはどのようにしたらいいのか、一緒に考えてみましょう。自分、家族で防ぐ。その時を迎える前に、元宇城広域連合消防本部の消防長で、現在は市防災消防課に所属し、各所で防災への啓発活動を行っている坂本防災消防官に、災害との向き合い方を聞きました。避難の3原則、東日本大震災から11年と半年が過ぎようとしています。この地震が起こったときに、多くの子どもたちを救った釜石の奇跡、釜石の小中学生約3000人が全員無事に生き延びた背景には、原動力となった避難の3原則がありました。1、想定にとらわれるな。ハザードマップは人間が想定したもので、それにとらわれると危険である。2、最善を尽くせ。ここまで来ればもう大丈夫と考えるのではなく、その時で最善の行動をとれ。3、率先避難者たれ。もしその時が来たら、まず自分の命を守り抜くことに専心せよ。東京大学大学院の片田俊孝教授は、著書「想定外を生き抜く力」の中で、この3つを徹底的に教育されていたからこそ、釜石ではその時に対処できたと語っています。子どもたちには、いざという時は僕は必ず逃げるからね、と信じてくれるまで、お父さんお母さんにちゃんと伝えること、親にもしっかり子どもたちの訴えを受け止め、この子は絶対に逃げてくれるという確信が持てるまで、話し合うことを教育していたといいます。これが、点でバラバラに高いところに逃げ、まずは自分の命を守れと言い伝えられてきた津波・天電子の教えです。片田教授は自分の命に責任を持つだけでなく、それを家族が信じ合っている、そんな家庭を築いておけ、これが津波・天電子の真意ではないだろうかと述べています。家族が信じ合える家庭を築くこと、簡単なようで難しい課題かもしれませんね。我が家の次女、坂本家の場合、我が家では火災予防のためオール電化にし、テレビやタンスなどの転倒防止対策と3日分の食料の備蓄、玄関には防災バッグを置いています。まだまだ準備が足りないと思われるかもしれませんが、使いながら買い足すローリングストック法も実践しています。消費期限など、常に現在の状態を把握しておくことも大事です。防災と共助。防災というと、避難訓練だ、消火訓練だと、 長年にわたって実施されてきた防災訓練を思い浮かべる人がほとんどだと思います。ある大学の教授が言われました。防災とは避難することではなく、避難しないで済む状況を作ることだと。確かにその通り。しかし現実は危険な場所だからといって、代々受け継がれた家を移れない人々や高齢者など実現困難な場合がほとんどでしょう。そこで頼りになるのが各行政区で結成される自主防災組織です。隣近所が協力し合い、いざという時に一緒になって安全な場所に避難すること、これがこの組織の一番の目的であり、自分たちの手で地域を守る一つの手段となります。おすすめ防災グッズ、非常用ランタン LED ライトで500時間使用可能、モバイルバッテリー付き、ゴミ袋防寒着、体の大きさごとに縦2つにより2箇所を切り取って広げる、気密性があり暖かい、ペットボトルシャワー、ペットボトルにじょうろのシャワー部分を取り付け、非常時のシャワーとして使え、災害時に貴重な水を無駄にしない、ライフハンマー、片方はシートベルトカッター、もう片方は窓ガラスが割れるようになっています。車が水没した時などに簡単に脱出できる、ぜひ車1台に1つ。とっさの救助法、腕を骨折した段ボールとラップで固定、腕の長さにした段ボールの強度を調節し、幅に合わせて段ボールを折り込む、ラップを巻き、その後首、脇の下から背中にも通して固定する、新聞紙やビニール袋でも代用可能。お風呂場で意識を失っていた、浴槽からの救出、道具なしで移動可能、意識があるか確認する、相手の後ろに回り込み、脇の下から手を入れ片腕をつかむ、上に持ち上げたまま後ろに引っ張る、自分の腰と相手の距離を空けないように。